いつも主の日の礼拝でマルコによる福音書を読み続けておりますが、今日はそれと合わせてイザヤ書第29章の13節以下を読みました。この民は口で近づき、唇で私を敬うが、その心は私から遠く離れていると書いてあります。痛々しいほどの神の愛であります。そうではないでしょうか。この民は私の民なのに、それなのにその心は遠く遠く離れてしまって、どうしてそんな遠くに、というこの神の言葉は痛々しいほどのと先ほど申しましたが、それを言い換えれば、私どもの信じる神は痛みを知る神であるということです。その神の痛みを、しかし我々はすぐに忘れると思います。何度でも思い出さなければなりません。あなた方の心はどうしてそんなに遠く離れているのか、お願いだから戻っておいで、と。そのような神の痛みの言葉、神の愛の言葉を預言者イザヤという人は神からお預かりしなければなりませんでした。この旧約聖書イザヤ書の冒頭第1章の2節以下にはこう書いてあります。天を聞け、地を耳を傾けよ、主が語られる。私は子供たちを育て上げ大きくした、しかし彼らは私に背いた。牛は飼い主を知っており、ロバは主人の解剖家を知っている。しかしイスラエルは知らない。私の民は理解していない。牛やロバでさえ自分の飼い主を忘れることはないだろう。それなのに私の民は、そう言いながら、なお具体的な問題に踏み込んでいくのは同じ第1章の14節です。あなた方の新月祭と定めの祭りを私の魂は憎む。それらのものは私には重荷であり、担うのに疲れ果てた、と。神ご自身がそう言われるのです。当時の神の民イスラエルが捧げている礼拝を指して、いや、もうそんな礼拝はいい加減やめてくれ、私にとってあなた方の礼拝は重荷でしかないんだ、私はもう疲れ果てたんだ、と。痛々しいというのを通り越して深い恐れを呼び起こさざるを得ない言葉だと思います。もし神が今私どもの礼拝をご覧になって、もうやめてくれよと、もしもそういうことであったとしたならば、私どもはどうしようもなくなるだろうと思います。そういう神の痛々しいほどの思いを預言者イザヤは、また今日読みました第29章13節以下ではこのように表しているのです。そしてそれをまた主イエスがマルコによる福音書第7章で引用なさったのであります。この民は唇で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。遠く離れているものをそのまま切り捨ててしまおうということでは決してありません。遠く離れているからこそ、だからこそ何としてでもこの民を 私の心に引き戻そうと。神の愛の戦いがありましたし、そのために主イエスキリストは私どものところにおいでにならなければなりませんでした。私どもの心もきっと神から遠く離れていると思います。だからこそ今主イエスがこのように私どもの心に語りかけてくださるのです。ここで主イエスが大変に厳しい戦いの渦中に立たなければならなかったということは、これは福音書をただ読むだけでよくお分かりになると思います。ただそこで少し戸惑った方もあるかもしれません。ファリサイ派の人々と律法学者たちがイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見たと、そういうのです。食事の前に手を洗うか洗わないかと、あんまりにもバカバカしいというか、一体これが我々の生活に何の関係があるかと考えたくなりますが、しかし主イエスはこのような問題を、ファリサイ派から提起されたこの問題を取り上げながら、そんなことはどうだっていいじゃないかと、そういう態度をお取りになったのでもないのです。むしろここに一番大事な問題があると、ほとんど向きになって反論しておられるかのようです。手を洗うか洗わないかという、ただそれだけです。それなのにどうして主イエスはここまで激しい戦いをなさらなければならなかったんでしょうか。で、ここで問題になっている手を洗うというのはもちろん衛生上のことではありません。感染対策とかそういうこととは何の関係もありません。純粋に宗教的な問題です。しかもこの箇所を読めばすぐお分かりになりますように、重大な違反を意味しました。しかし考えてみますと、日本の神社とかでも本当に正式に神様を祀ろうと思ったら、手を洗ったり口をゆすいだり、いろんな所作が定められているに違いありません。ところがユダヤ人はこの点で徹底しておりまして、3節以下に書いてあるように、ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを守り、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他、杯、水差し、銅の器や神台を洗うって、これどうやったんですかね。まあ、とにかく守るべきこととして受け継いでいることがたくさんあった。ところがイエスよ、あなた方の弟子たちは食事の前に手を洗わないじゃないか。そのことによってあなた方は神の怒りを招いたんだ、神の前に立てなくなったんだ。しかしイエスよ、そのことについて一番責任があるのは結局あなたではないか、どうなのかと。で、それに対して主イエスは、預言者イザヤが神からお預かりした言葉を持ってお答えになるのです。この民は唇で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。あなた方は私の民なのに、なぜその心はこんなに遠いのか。あなた方の新月祭と定めの祭りを私の魂は憎む。それらのものは私には重荷であり、担うのに疲れ果てた。ファリサイ派が一生懸命手を洗い、自分を清めよう、汚れから身を守ろうと、その姿は実はそれこそが 神を疲れさせるものであったに違いないのです。どうしてそんなことになったのでしょうか。で、今日は13節までで区切って読みました。本当は23節まで続けて読むべきであったかもしれませんが、大変豊かな内容を持つところですから2回に分けて学ぶことにしました。ただ長すぎるからというだけでなく、今日読んだ最後のところ13節に一つの中心点があると考えられるからです。13節、こうしてあなた方は受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。で、これと同じようなことをたくさん行っているというのは、つまり今話したことはほんの一例に過ぎないんで、本当は他にも言いたいことはたくさんあるんだけれども、あなた方の生活全体をダメにしてしまっている根本的な問題があるのであって、それは何かというと、あなた方が神の言葉を無にしていることだと、そう言われるのです。神の言葉を無にしているから、あのことやこのことやということにとどまらず、あなたの生活全体がダメになってしまっているじゃないか。で、この神の言葉を無にしているという同じ趣旨の言葉をすでに8節にも9節にも見出すことができます。8節、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。あるいは9節、あなた方は自分の言い伝えを重んじてよくも神の戒めをないがしろにしたものだと。で、神の言葉を無にしている、捨てている、ないがしろにしていると、いろんな言い方ができるでしょうけれども、なぜそうなるかといえば、あなたの心が神から遠く離れているからだとしか言いようがないじゃないか。神はあなたに話したいのに、神はあなたの心に言葉を語りたいのに、そのあなたの心がこんなに遠く離れていたらどうしようもないじゃないか、そう言われるのです。しかしファリサイ派の人たちはこんなことを言われても絶対に納得できなかったと思います。なぜかというと、ファリサイ派以上に神の言葉を重んじた人たちは他にいなかったからです。誰よりも厳密に神の言葉を読み、これを守りました。ただここでちょっと横道にそれるようですけれども、一つ説明を加えておかなければなりません。ここで問題になっている食事の前に手を洗うという、そういう規定が、例えば旧約聖書のレビ記あたりにどっかに書いてあるのかなと、私も昔勘違いをしていたことがありますが、そんなことはありません。聖書の中に食事の前に手を洗えなんてことはどこにも書いていないんです。まさしく主イエスの言われる通り、人間の言い伝え、しかしその点についてもファリサイ派は言い分があったと思います。聖書に書いてある神の戒めだけでは困ることがあるんです。解釈に困ることがあるんです。だから言ってみれば、施行催促のようなものを新しく作らないと、我々の生活をきちんと形作ることはできないと。例えば有名なところで言いますと、安息日を覚えてこれを聖とすべしと、清くすべしという戒めがあります。しかし何をどうやったら本当に安息日をきちんと休んだことになりますかと、そのような人々の疑問に答えるために本当にたくさんの決まりが作られました。例えばここでもどこかでお話ししたことがあるかと思いますが、エレベーターのボタンを押すという行為が、これが安息日にはしてはならない労働の一部であるとみなされたために、今でもイスラエルに行きますと、エレベーターは自動的に全ての階に止まるようになっているそうです。そうすればボタンを押さずに済むと。 もちろんお料理もダメ。でも食べないわけにいきませんから、前の日に準備していたものを温めるのなら構わないだろうと。それでイスラエルに行きますと、お鍋のお料理を一定の温度に保つ家電製品が売られているとか聞いたことがあります。で、こんなことはなんだかバカバカしいようですけれども、こういうことも全部が悪いことではないかもしれません。特に我々日本人はもう少し休むということを真剣に考えた方がいいかもしれません。けれども主イエスが言われることはもっと単純なことであります。この民は唇で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。心が離れていたら、どんなに厳密に神の言葉を守ったって意味はないんです。虚しく私をあがめと7節には書いてあります。もし心が離れているなら、あなた方の礼拝は虚しい、すら私にとって重荷でしかない。と、一体何をどこでどう間違えたんでしょうか。私どもの教会の中に聖書通読会という、集会といいますか、一つの運動体のようなつながりがあります。で、最近始めた新しい試みが一つありまして、例えば先週その通読会でマルコによる福音書を読み始め、読み終わったというような時に、教会の方からマルコによる福音書の参考図書を紹介して、それでもうマルコ終わっちゃったんで片付けられちゃったんですけれども、図書室に行きますと、入り口の一番近いところにその参考図書が並んでいるということになっています。で、もっともこの参考図書は私が一人で、しかもかなり短時間で選びましたから、どうも偏りがあるかもしれません。で、どうして今こういう話をしているかというと、マルコによる福音書の大変素敵な説教集を一つ紹介し忘れていたことに気づいたからです。キリスト品川教会の吉村和夫先生、10年近く前にこの場所で説教していただいたこともありますが、この吉村先生の泉のほとりでという説教集があります。一日一章と呼ばれる書物で、366日分の短い説教を読むことができて、で、これの作品をうまく使いますと、マルコによる福音書のすべての箇所の説教を読むことができます。で、これが私の説教の準備のために大変に助けになっています。この第7章1節以下についてこういう説教を書いておられます。その前半部分だけ少し紹介したいと思います。京都の大学病院に一人の女の子が両親に連れられてやってきました。もう3歳にもなるのに一言も言葉を話さないのです。いろいろな病院で調べてもらいましたが、どこも悪くないとのことで、原因がわからないのです。で、そこの病院の先生が見ましたが、やはり原因がわかりません。ところが一休みしようとテレビをつけたとき、その子がテレビの歌に合わせて歌い始めたのです。驚いた先生が両親に尋ねて初めて原因が分かったのでした。実は両親はその子が生まれて以来ずっとテレビの前に座らせていたのです。育児が嫌だったのではありません。両親とも東北地方の人で、言葉の訛りのために随分と苦労したのです。子供にはその苦労をさせたくないと思って、鉛のある自分たちの言葉よりきれいなテレビの言葉を覚えさせようとしたということでした。医者はテレビを消すこと、話しかけること、絵本を読んであげることという処方を出し、 その子はすぐに言葉が話せるようになりました。言葉は記号ではありません。単なる情報の伝達手段ではないのです。言葉は心を伝えるものです。心が伝わらなかったら、言葉を聞いているとは言えないのです。その女の子はテレビの前で誰の心も受け取りませんでした。言葉のあふれる中で言葉を聞いていなかったのです。でも私たちはしばしば言葉を聞きながら心を受け取っていないことがあります。でもちろんまだ続きますが、ここまでにいたします。でこの話はおそらくほとんど説明抜きにお分かりになるだろうと思います。ただ一つ誤解のないように添えておきますと、神様は絶対に私どもをテレビの前にほったらかしにするようなことはなさいません。神は愛ですから、神はいつも私どもの心に語りかけるような言葉しかお語りになりません。神の心が私の心に語りかけるような、そのような言葉しか神はお語りになったことがないのです。けれども問題は私どもです。この神の愛を私どもが忘れたとき、聖書をいくら読んでも、例えば聖書通読会なんて言って一生懸命聖書を読んでも、ただ文字を読んでいるだけで全然それが心に入っていないということがきっとあるだろうと思います。ファリサイ派律法学者は我々の比ではなかったと思います。考えられないほど熱心に聖書を読み、考えられないほど厳密にそれを守ろうとしましたが、その心は遠く離れているということであるならば、ファリサイ派は聖書の文字を一生懸命に追いながら神の心を受け取ることはありませんでした。どうしてあなた方の心はこんなに離れているのか。神はあなたの心に語りたいんだ。主イエスが引用なさったイザヤ書の言葉は、神ご自身の悲しみ、そしてまた主イエスご自身の悲しみが込められていると思います。私どももいつも問われていることだと思うのです。私どもが聞くべき神の言葉、その中核と呼ぶべき、少なくともその一つに実戒と呼ばれる言葉があります。私どももいつもこの実戒と呼ばれる言葉を礼拝の冒頭で唱えます。我は汝の神主、汝をエジプトの地その奴隷たる家より導きいだせし者なりと、そう書いてあります。なぜイスラエルはエジプトの奴隷状態から救われたのか。神の愛を受けたからです。あなた方は神に愛されているんだから、あなた方は神のものなのだから。実戒というのは最初から最後までこのような神の心を受け取ったところに生まれたものでしかないのです。神様、私はあなたに愛されておりますから、私はあなたのものですから、だから私はあなた以外の何者をも神とはしませんと、そういうのです。その実戒の ちょうど中心のところに何時の父と母を敬えと書いてあります。でなぜ主イエスがこの戒めだけをことさらに取り上げられたのか、その理由はちょっとよく分かりません。分かりませんけれども、よく分かるような気がします。神から心が遠く離れれば離れるほど、自分の父母からも心は遠いんです。あなたが敬うべき親をあなたは遠ざけようとしてるじゃないか、それはあなたの心が神から遠く離れているからではないかと、きっとそういうことがあるだろうと思います。実節、モーセは父と母と敬えと言い、父や母を罵る者は死刑に処せられると言っている。それなのにあなた方は言っている、もし誰かが父または母に向かって私にお求めのものはコルバン、つまり神への供え物なのですと言えば、その人は父や母のためにもう何もしないで済むのだと。でここはさすがに最低限の説明が必要だろうと思います。で一つ文脈から明らかなことは、これは小さな子供に向かってお母さんの言うことを聞きなさいねという話ではないということです。そうではなくて、もともと実戒というのがそういう性質を持っているのですが、何時の父母を敬えというのは、すでに大人になった人たちが年老いた父親母親の面倒を最後まで責任を持って見なさいということです。しかし年老いた親の存在が自分の重荷になるということは、残念ながらそういうことが時々起こります。特に聖書の時代の話ですから、年金とか介護制度とか老人ホームとか、そんなものは一つもないんです。自分の時間とお金を捧げてこの親を最後まで支えないと、けれどもそれはどうも重荷だなというときに、妙な抜け道が生まれました。もし誰かが父または母に向かって私にお求めのものはコルバン、つまり神への供え物なのですと言えば、その人は父や母のためにもう何もしないで済むのだと。お父さんお母さん、これはもちろんあなたのために取っておいたお金ですが、これを私は神への供え物としてしまいました。だからあなたの面倒を見ることができません、自分で何とかしてくださいと。これだけ聞くとなんだかあまりにもバカバカしくて、どうしてそんな抜け道が通用したのかと不思議な思いになりますが、おそらくはこういうことではなかったかと推測されています。どうも自分の親と折り合いが悪いなと思った人が律法の学者のところにお伺いを立てるんです。先生、実は親のために使うべきお金を神への捧げ物にしてしまいました、神様に約束してしまいました、どうすればいいでしょうか。でそしたら当然まともな律法学者であれば、それはもちろん神様への約束の方が大事だよと、そういうふうに決まってるんです。でしかし考えてみますと、これはただ親をバカにしているというだけでなくて、神様をこんなにバカにした話はないだろうと思います。ここにこれだけのお金があると、本当は親を支えるために取って、親を支えるためのお金であると、しかしそれだけは絶対に嫌だと、神様に献金した方がマシだというような献金を神様がお喜びになるはずがないんであります。 それらのものは私には重荷であり、担うのに疲れ果てたと。そう言われても何の文句も言わないでしょう。しかし皆さんもこういう話を聞きになって素朴に疑問に思うかもしれません。親のためにこのお金を使うのは嫌だ、だから神様のために捧げようと言ったって、そのお金は親のためには使えませんけれども自分のためにも使えなくなるんです。そこまでして自分の親を憎むことが果たしてあり得るのかと思うのですが、しかしそれが案外私どもの罪の現実であるのかもしれません。私どもも今自分の親のことを思い、父親のことを思い、母親のことを思い、あるいは妻のことを思い、夫のことを思い、さまざまな隣人のことを思いながら、それが重荷になることはないでしょうか。そういう私どもの心に根本的に愛が欠けていることを思わないわけにはいかないのであります。しかもそんな私どものためにこそ神の心そのものであるような言葉が与えられているのです。神は愛ですから、いつも私どものために愛を込めて、心を込めて、私どもの心に語りかけてくださいます。その神の心を受け取らなければ私どもは滅びるんです。3年間テレビの前でうつろな心で生きた女の子の姿というのは、もしかしたら私ども自身の姿であるのかもしれません。けれども神は愛ですから、その神の心を私どもの心で受け止めることができるなら、私どもも生きることができるのです。この民は唇で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。どうしてそんなに遠くに、どうか戻っておいでと、その神の痛みの言葉を、神の愛の言葉を、今私どもも心から受け止めたいと思うのであります。お祈りをいたします。あなたの心からの言葉を心から感謝いたします。あなたから遠く離れていた私どもも今はあなたに招かれているのですから、あなたの身元に立たせてください。私どもの罪を思います。自分の父のこと、母親のこと、妻のこと、夫のこと、さまざまな隣人たちのことを思いながら、本当は一人一人かけがえのない存在であるはずですが、罪深い私どもにとってはそれが邪魔でしかなくなることがあるのです。もう一度あなたの最初の愛に帰らせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。